おはようございます。よくいらっしゃいました。やっとなんか春らしい、天候でね、今日は気持ちいいですね。4月最後の日曜日になりましたけれども、今日も共に、聖書の御言葉を学んでまいりたいと思います。今日はメシアの詩編というタイトルで、詩編の第2編を読んでいきたいと思うんですけれども、今年は詩編を読んでおります。馴染みのある詩編もたくさんありますし、初めてお読みになる詩編もあるでしょうけれども、詩編というのはこのおそらく聖書の中で一番こう親しみやすい言葉だと思うんですね。主は牧者であるとかね、なんかこう読んだだけでスッとこう入ってくるようなそういう言葉ですけれども、しかしまたこのその奥にですね、非常にこの深い世界があると。私の今年のテーマはその詩編の奥深さを少しでも何か紹介できたらなと思って喋ってるわけですね。今日はこの奥深いということからすると、多分今まででも一番奥深い、ただ奥深い話は聞いてると眠くなるんですね。めんどくさい話なんです。ただ最後の方にちょっとドキッとするような話も出てくるので、人の話を40分に1時間聞くということはもう皆さんの生活でほとんどないと思うんですが、ぜひこの詩編の第2編ですね、共に味わっていただければなと思います。もちろんお聞きになった言葉もね、いくつかあるとは思うんですけれども、まず詩編の第2編全編をお読みさせていただきます。これはですね、あらかじめ申し上げますと、王様の即位の時に作られ歌われた歌だと言われています。王の即位の歌ですね。だから我々の生活とかこの日本人の感覚からすると全然かけ離れています。よくわかりません。総理大臣になるとか選ばれるとか、天皇が次の人になるとか、そんなことじゃないですね。このイスラエルで、当時国の王が即位するっていうのはもう大変なことです。国全体が、全く新しくなる、また非常にめでたい行事なんですけど、その時に歌われた歌であります。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し、縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。以上であります。こうやってさらっと読むとさっぱりわからないですね。何のことだろう。何のことだかわからない話が40分後には、あ、そういうことだったのかということがちょっと分かっていただくと私も嬉しいんですが、先ほどから最初に申しましたけれども、この歌は王の即位の時に歌われた歌で、おそらくはダビデがその子ソロモンの即位の時に作って歌ったのではないかと思われます。で、最初のこの詩編は4つの部分に分かれておりますけれども、この何故国々は騒ぎ立ち、 人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し縄を切って投げ捨てようと。ここまでが最初の部分で、おそらくここは、この詩編を作った作者の言葉であります。で、ここの真ん中のあたりにですね、主の油注がれた方っていう言葉が出てきますね。これが、皆さんはいつも教会に来てらっしゃるのでお分かりだと思いますが、あれ、ツバメが入ってきた、おーい、ツバメが入ってきたぞ、おーい、迷い込んじゃった、出れるかな。うちの駐車場にいつも来るんですよ、ツバメが。出れるかな、ちょっとそこ開けて、これは出れんぞ。出れるかな、あっちから、あっち、あっち、あっち、あっち、あそこ曲がらんといかんだ。あの大きい窓開けられる、そこ、あ、そっちじゃない、あっちの大きい窓のところにね、あれを外す、ロックを外すものがあるんだけどね、ちょっと行ってみてくれる。それ、うわ、びっくりした、すごいハプニング。ここに巣作っちゃダメよ。いやいやいや、そっちの広い窓を開ける、そっちじゃない、違う、あっちのガラス窓が開くんだ、その上のさ、俺が行くわ。休憩。目が覚めたとはこのことで。ツバメも礼拝したかったんです ね、いつもこの下の駐車場に巣を作るんですよ、で去年はね、うまくいって帰ったんですね、5匹、でもあれうまくいかないことがあってね、巣がちょっと弱かったりなんかすると途中で全部落ちちゃったりするんですけど、何千キロも旅してね、御嶽の曲が帰ってきてくれるんで、ちょっと今日挨拶に。で、何の話かというと、戻しますか、はい、王様がこの新しく即位するっていうのはですね、実はその周囲の国々、それまでこの、支配下にあった国々にとっては、この新しく王が生まれた国を攻めるチャンスなんですね。トップが入れ替わるので、国がまだこう落ち着いてないというか、司令系統も新しくなるから、それでこの国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げる、地上の王は構え、支配者は結束して逆らってる、そういう状況が起こるわけですね。それは常にそういうことが起こるそうです。実際そういう時はチャンスで、その国が滅びちゃうということも歴史の中で何度も起こってるわけです。ところが、この周囲の国々はですね、が逆らっているのはイスラエルという国ではなくて、主に逆らっているんだと。なぜならば、この王は主の油注がれた王であるからと。さっきこの話をしてたんですね。この油注ぐというのがヘブライ語でメシアという言葉なんです。メシアというのは油注ぐという言葉のヘブライ語なんですね。で、王様と祭司と、預言者、預言者は全員ではありませんけれども、彼らは任命されるときに油注がれるわけです。油って言っても天ぷら油みたいなんじゃないですよ。これはね、香水ですわ、香油です、香油。で、当時の人、今でもこの辺の人はあんまりお風呂入りませんけれども、もう香油をなみなみかけられる、油、この香油数かけられますから、ずっといい匂いがするわけですね。それはこの神の霊が注がれて、この神の霊があふれてるっていうことを象徴してるわけです。 でこの周囲の国々は王様が変わったからと思ってチャンスだって攻め込もうとしているけれども、とんでもないと。このイスラエルの王様は主なる神に油注がれた、つまり油というのは神の霊のことですけど、神の霊が注がれた神の権威と力と知恵に満ちた王であるんだ。だから攻め込もうと思っているかもしれないけれども、それは大間違いだよと。我らは枷を外し縄を切って投げ捨てようと、このイスラエルの支配から解放されようと言っているけれどもっていう、その最初の部分はこの、王の即位の時には必ず起こるであろう、起こる周囲の、そういうイスラエルに対する反逆のことを語っているわけですね。でその次のセクションは、天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される、聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。この、周囲の国々に対して神様は笑うって言うんですね。お笑いになると、何よこの愚かな者どもめとね、少々結束したからといって、武器を集めたからといって、立ち向かえるわけがないと、彼らの企みは見えすぎている徒労に終わるんだと言って、神様は お笑いになってあざけられると。それだけじゃなくて、むしろこのお怒りになると、誰に逆らってると思ってるんだって言うんですね。昨日の黒田みたいに、まあそれはちょっと違うかもしれませんが、ね、イスラエルに立ち向かってるんじゃない、これ天地創造の主に立ち向かってるんだと。そして聖なる山シオンで私自ら王を即位させた、これ神様の言葉ですね。イスラエルの王は天地万物をお作りになった神が即位させられる、任命するんだと。創造主の権威を帯びている王、そんじょそこらの、たまたま王の息子だったから王になったんだよなんとはえらい違うんだと。その、主によって、このイスラエルの王は立てられるんだということが、この王の即位のことが次に出てくるわけですね。そして、その次のセクションで、主の定められたところに従って私は述べよう、主は私に告げられた、お前は私の子、今日私はお前を産んだ、求め私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする、お前は鉄の杖で彼らを打ち砕く、うち、陶工が器を砕くように砕くと。この部分はその即位する王自身が言っている言葉ですね。おそらくソロモンが言っているんですけれども、主の定められたところに従って私は述べよう、主は私に告げられた、主が王となった私にこう言ってくださった、それはお前は私の子っていう、単にその国の指導者になったのではなくて、天地万物をお作りになった神の子供として任じられたんだと。神様と親子のような深いつながりに自分はこの入れられた絶対的な絆で結ばれたんだと。今日私はお前を産んだと。これ産んだという言葉はヘブライ語ではこれ養子縁組という言葉らしいです。出産したというんじゃなくて親子の縁を結んだというような意味らしいんですけれども、これは単にこの親である神様の愛情とか庇護とかということだけじゃなくて、子供である王もこの親である神に対する忠誠、また誠実であることっていうことが求められる、そのこの深い絆がそこに、結ばれたんだということを意味しているわけですね。そして主はこう言われたと、求めよ私は国々をお前の修行として修行とし、地の果てまでお前の領土とすると。神様はもし私が望めば地の果てまで私の領土、このイスラエルの領土を広げることを許してくださっている。さらにお前は鉄の杖で彼らを打ち、陶工が器を砕くように砕くと。でヨーロッパのですね、皆さん古いヨーロッパの絵とか、こう体感、王様になった時 その絵みたいなのこうちょっと想像していただきたいと思うんですけども、こうなんか立派な冠をかぶって、そしてまあ場合によってはこの杖を持ってるんですね。イスラエルの場合は必ず杖を持ってるんですけども、杖というのは本来は木なわけです。だからまああんまり振りますと折れちゃうんですけども、鉄の杖と つまりいくら振り回しても折れることのない、まあ、強い武力を持つというような意味がここであるんだと思うんです。そして陶工が器を砕くように砕くと、陶器がバーンとこう割れるようにですね、もういともたやすく周囲の国々を破壊する、打ち負かすことができる、そういう強さを神様がこの約束してくださったと、この王になる人が言ってるわけです。ソロモンが、主はこういうことを私に約束してくださった、私は神様と天地創造の神様と親子のような関係に入れられて、もし望めば世界をさえ支配することが許され、またいかなる敵にも負けることのない力と、そして勢力を与えられたんだっていうことを言ってる。これが第3番目のセクションなんですね。そして最後にこう言ってます。すべての王よ、今や目覚めよ、地を治める者よ、悟しを受けよ、恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ、子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように、主の怒りは瞬く間に燃え上がる、いかに幸いなことか、主を避けどころとするすべての人はすべて。これはこの詩編を作った人の多分言葉だと思いますけども、まあ、ダビデの言葉でしょうか。すべての王よ、今や目覚めよ、地を治める者よ、悟しを受けよと。今結束して、この王様が変わった時に何とか攻め込んで、覆してやろうみたいなことを思ってるかもしれないけれども、それは無駄なことだと。天地万物を作りになった神が油注いだ神の子としてこの王は立てられてるんだから、そういう無駄な考えはやめて悟れと、目覚めなさいと、恐れ敬って主に仕えなさい。イスラエルの王に仕えることは実は主に仕えることなんだ。おののきつつ喜び踊れと書いてあるんですね。その主に仕えることができることを喜んでしなさいと。子に口づけせよ、子っていうのはこの王様のことですね。口づけを持って、標準の意を表しなさいと、まあ、日本人はそういうことしませんけどね、その世界の国々ではそういう口づけを持って親愛の情を表すという国はたくさんありますけれども、そうやってこの自分は従うという気持ちを表しなさいと。そうでないと主の憤りを招き道を失うことになるよと。従っていればいいけれども、そうでなければ主は激しくお怒りになるんだ。で最後に、いかに幸いなことか、主を避けどころとする人は全てと言ってですね、このイスラエルの支配下に入るということは実は主の支配下に入ることで本当の幸いを得ることができるものなんだよっていうことを言って、まあこの最後の4番目はこのイスラエルの王、新しく建てられた王のもとにその軍門に下るというか、その支配下に入ることの幸福を描いているわけです。まあ、この4つの、に分けられましたけれども、結局ここでは新しい王様が建てられるイスラエルの王というのは、主に油注がれた王であって、神様が選ばれて神様が守って力を与えてくださっているから、いかなるものもそれに立ち向かうことはできないし、その勢力は世界の果てにまで及ぶものなんだっていうことを、まあお祝いの言葉としてね言ってるわけです。だからどうなんだっていう、その話を長々と私たちに聞かせて一体どういう意味があるのかですね、半分ぐらいにしたら思ってる、だから何なんでしょうかっていう感じです。実はですね、この言葉が新約聖書で引用されてるんですね。だからこの2編が、面白いんです。使徒の働きの中にはで2箇所明確に引用されてるんです。一つが4章の25節から27節、あなたのしもべであり、また私の父であるダビデの口を通してあなたは聖霊によってこうお告げになりました。だからここでは詩編の2編はダビデの作になってますね。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の国は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。これ今読んだ1節と2節のところです。多少言葉は違いますが、 その後ですね、事実この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油注がれた聖なるしもべイエスに逆らいましたって来てるんですよ。つまりこの詩編の2編で描いているメシアはイエス様のことなんだ。でこの2編に書いてある通り、イエス様に対してヘロデ、ポンテオ、ピラト、異邦人、イスラエル人、祭司長や立法学者、そういう人たちが結束してこれを泣き物にしようとしたと。確かにそうなんですね。でもここでこの詩編の、ごめんなさい、この使徒の4章で出てくる話っていうのは、おそらくこれペテロかヨハネか、その初代教会の指導者たちがこの話を持ち出してきてるんです。でイエス様に対して、イエス様がこの地上においでになってこの地上で働かれた時に、周りの人々がこれを亡き者にしようとしたじゃないか、あれはあの詩編の2編に書いてあったことがイエス様に対して起こったんだと。ということはイエス様はメシアなんだと。イエス様こそが本当のメシアなんだと。ということでイエス・キリストと呼ぶようになったんです。キリストとメシアって同じ言葉です。キリストはギリシャ語で、メシアがヘブライ語ですから、だからイエスこそが誠のメシア、誠のキリストなんだということでイエス・キリストと呼ぶようになってる。まあ、ここから呼んだというわけではないですけれども、この時すでにイエスはあの詩編の2編で約束された油注がれたメシアなんだっていうことが、もうこの初代の教会の人たちの中で、そう思われているということが分かるんですね。そしてその次に使徒の13章の32節と33節に、私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。これパウロがですね、ピシディアのアンティオキアというところで行った説教の一部です。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも丁寧にですね、詩編の第2編で出てくるんですね。こんなのほとんどないですよ、大体引用されててもね。だからあの引用見て、これどこの引用じゃろうか、どこの参照だろうか調べなきゃいけないんですけど、ここはですね、あえて2編でちゃんと書いてある。あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りですと。ちょっとここだけさらっと読んでもよくわからないんですけれども、パウロはここで、私はあなた方に福音を、つまりイエス様のことを伝えていますと。でもそれは、偶然起こったことでも、昨日今日はあったことじゃない。もうかつて旧約聖書にちゃんと約束されていたことがイエス様に起こったんです。イエス様はこの地上においでになって、そして神のことを認められ、その働きをなさり、十字架について最後はよみがえられた。そのイエス様の生涯というものは詩編の2編で、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われたあの言葉の通りではないですかと。ちょっと振り返ってみると、イエス様がバプテスマのヨハネによって洗礼を受けになった時にね、マタイの3章ですけれども、イエス様が洗礼を受けになった時に、イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと書いてあるんです。まさにイエス様がこの洗礼を受けになった時に油注がれてですね、神の霊が注がれて、これは私の愛する子だと、もう神様が直々に宣言されて、この詩編の2編がここに完全な形で成就したんだ。もちろんそれだけじゃないですね。十字架にかかって3日目によみがえられたこのイエス様の復活というのは、本当の意味でのキリストの王としての即位なんだ。神がイエスを死にそのままにしておかなかった、よみがえらせて誠の メシアであるということを証明された、まあ、というふうにですね、このパウロはこの詩編の2編を引用している。約束された通り、つまりこれはですね、どういうことかというと、最初にも言いましたけども、詩編の2編というのは王の即位の歌なんですね。だから王様が即位するたびにこの歌は歌われているわけです。そしてじゃあ実際どうであったかというと、この歌のように周囲の国々を平定して、鉄の杖を持って、あるいは陶器師が器を砕くように砕いていった王様っていうのはほとんどいないんです、うん、実際にはダメなやつばっかりだった、うん、せっかく神の子と呼ばれたのに、王様の方が父である神に背いてですね、偽りの神々に頼ったりなんかして、もうわずかな知性で王位を追われているんですね。で、旧約聖書列王記なんか見るとすごくはっきりしてます。主なる神に従った王様の知性は長いけれども、そうでない王様の知性は短いんです。もう最後の国が滅びる最後の頃なんかですね、もう何ヶ月とかでもう王様コロコロ変わってます。そのために即位するためにこの歌を歌ってるんですよ。だけども誠のメシアではない、誠に神に油注がれた支配者にはなれない。でももう王様が、最後の王様が紀元前の6世紀にいなくなってて、その後イスラエルには本当の意味での王様はいないんですよ。だけれども人々はこの2編の言葉を覚えて、メシアの到来を待ったわけですね。本当の王の到来を待ったわけですよ。そしてイエス様がおいでになった時に、イエス様はエルサレムにロバの子に揺られて入場された。それは自らがメシアであるということの表現だったんですね。でも十字架にかけられて死なれた。しかし3日目によみがえって、この国の王様で、この世界における力強い王というわけではない、むしろこの世界全土のですね、滅ぼすべき敵は人間ではない、国ではない、罪という最大の敵を滅ぼしてこの世界の王となってくださったということがですね、この初代教会の人たちには分かったわけです。ああ、イエス様こそが2編で約束された本当のメシアなんだ。まあちょっと私もなかなかうまく説明できてないんですけども、まあ、こういうことですね。この詩編の、もう詩編とそのメシアたちというのは最初の王たち、リアルな王たち、そして究極のメシアはイエス様ですけれども、最初の部分、この、何故地上の王は構え支配者には結束して主に逆らうのか、ね、主の血に油注がれた方に逆らうのかっていうこの部分は、イスラエルの王たちに対してはこれは新しく即位した王に対して周囲に国々がこれを好機として反旗を翻そうとしてするんだと、そういうことが起こるというその言葉ですが、でもそれを、究極のメシアイエス様に対して、これを適用するとイエス様を亡き者にしようとして祭司長や律法学者たちやヘロデやピラトやいろんな人が結束して立ち向かったと。事実そうなわけですね。しかしその次のところですね、聖なる山シオンで私は自ら王を即位させたと、結束して立ち向かおうとしているけれども、この王を即位させたのは主なる神ご自身だと。エルサレムで、神の都エルサレムで主なる神ご自身が神の子として、その王位を与えたんだ。じゃあイエス様はどうかというと、イエス様は人類の本当の敵である罪を打ち砕くために、罪の支配から私たちを解放するために十字架の上で即位されている。振り返ってみてください。イエス様が十字架につけられる前に、茨で冠、編まれた冠をかぶせられ、紫の衣を着せられ、また兵たちにあざけられてですね、 そして最後は十字架の上にかけられた時に十字架の上に何と書いたんですか。ユダヤ人の王と書いてあったんですよ。あの姿は人類に、人間にとって最悪の究極に辛く苦しい姿なんですけれども、しかし一方であの姿はこの世界の究極のメシアになるための姿なわけですよ。だからゴルゴダの十字架の姿っていうのは本当の意味でのメシアの即位なんですね。敵は結束してイエスさんを十字架につけて喜んでいましたけれども、実はイエスさんは十字架についてくださったことによってこの周囲の敵、私たち人類にとって最大の敵である罪をまさに器を壊すがごとく木っ端みじんにあそこでしてくださったんです。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させたと言われたこの神の言葉がイエス・キリストにおいて人類の想像を超えた形で、全く予想を裏切る形で成就しているわけです。ユダヤ人の王、いやこの全世界の王となってくださった。ゆえにですよ、ゆえにその次、お前は私の子、今日私はお前を産んだ、私は国々をお前の修行とし地の果てまでお前の領土とする。これはかつての王たちに対しては、王は神の子に等しいほど神と結ばれるものであると、父である主の思いにかなうならば領土は広がり敵に任されることはないという神様からの約束の言葉ではあったんですけれども、イエス様に対してはどうかというと、イエス様は父なる神と一体であって、そして復活によって永遠の王となられる。そしてキリストの国、キリストの支配、教会ですね、これは地の果てまで拡大していく。使徒の一章八節、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となるというですね。つまり神の国がエルサレムから始まって、イエス様の十字架そして復活によってあそこから本当の意味で拡大していくわけですね。そして最終的にいかに幸いなことか、死を避けどころとする人は全てというこの言葉で終わってますけれども、これはイスラエルの王に従うことが天地の主の祝福に預かることだっていう言葉ですが、これはキリストによって、キリストに従うことによって全ての人々が死を避けどころとし本当の幸いを得ることができるんですよっていうこの約束の言葉として理解できるということです。まあ、この詩編を4つに分けてもう一度分かりやすく説明すると、最初の部分は王に即位するということはそこに必ず敵が現れますよと、敵対がありますよと、イエス様にも敵があった、祭司長や律法学者、実はイエス様に敵対したのはサタンですけどもね、これが立ち向かった。でもそんな中でも神様が即位させられる。でもイエス様の即位は罪の力を打ち砕くために十字架にかかって永遠の王となるという即位でありました。決して力を鼓舞するどっかの国じゃありませんけれども、戦車やミサイルをずらずらと走らせてですね、どれだけ私は力があるかみたいなことを見せたわけではない。もうもっととも惨めな姿ではあるけれども、その勝利は永遠に変わることがない、その即位がゴルゴダの上で行われた。しかしそのことによって神は新しい神の国の誕生をそこに与えられるわけですね。メシアが愛によって支配する国がそこに生まれたわけです。武力でもない、あるいは経済でもない、愛によって許しによって支配するその神の国がゴルゴダの丘から始まっていくわけです。そしてその国は地の果てにまで拡大していき、 この遠く地球の裏側の日本の広島の御嶽にまで至っているんです。でこのメシアに従うこと、イエス・キリストに従うことによって私たちは本当の幸いを得ることができるんだと、幸福を得ることができるんだっていうこの約束が成就しているという、これがこの詩編の2編の、まあ言ってみれば今の私たちにとってのメシアの支援、王の即位の歌であるということですね。決してこの歌はかつてのイスラエルの王様が王になっておめでとうと言って歌った歌ではない。私たちの王でありメシアである方に対して捧げるべき歌であると。その結果として今私たちはこの真のメシアイエス・キリストの支配の中にある。いかなる敵もこの支配に打ち勝つことはできない。そして私たちはこの方に喜びを踊りつつ仕えることが許されて、そしてこの本当の幸福を私たちはこのメシアの下で受けることができている。だいぶ込み入った話でしたけれども、少しこの詩編のですね、持つ意味の深いところをお分かりいただければ幸いであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたはこの地上をお作りになって、特にイスラエルの国を選んで、その国を支配するために王たちをお立てになりました。ダビデであり、ソロモンであり、ヨシアであり、多くの人々があなたに油注がれて王となって支配をいたしましたが、しかしその支配はどこかで失敗をし、また最後にはその国は崩壊してしまいました。人間の支配者には限界があります。それは今も変わりません。しかし神が自らお送りくださった本当の支配者、メシア、イエスは私たちを永遠に、私たちを苦しめる罪から解放し、また死から解放し、変わることのない幸いのうちに私たちを守り続けてくださる本当の支配者でありますから感謝をいたします。神様、どうぞこの王のもとに私たちは喜んで従い、また喜んであなたの恵みと愛を豊かにいただくものとなりますように、この与えられました詩編の恵みを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。